タラントの例え話です。タレントっていますね。テレビつければタレントが出てきますけれども、あのタレント、それの語源がこのタラントです。もともとタレントというのは人の才能とか能力を表す言葉なんですけども、でその元はこの聖書のマタイの25章が元です。今日読みするところです。で人の才能とか能力でタラントは、人が何年も何年も、働いてそれでようやく稼げるだけの、お金なんですけども、そういうわけですから人のそのものの、才能、人そのもの、それを表す言葉でもあります。自分のタラント、自分の才能、自分の能力は何なのか、意外と人は分かってないみたいなんですよ。私も本当にずっと分かっていませんでした。私は、口下手で、モーセみたいに、師匠、私は口が達者ではありませんので、どうか他の人を行かせてください、言ったこともありました。人前で立つのは嫌です。でもなぜか今こうして人前に立っている。分からないんですよ。主が皆さんに一人一人に備えられているタラント、賜物、能力、今日はこのタラントのことについて見ていきたいと思うんですが、じゃあマタイの25章の14節から30節までをお読みします。マタイの福音書の25章14節から。天の御国はしもべたちを呼んで自分の財産を預け旅に出て行く人のようです。彼はおのおのその能力に応じて、一人には5タラント、一人には2タラント、もう一人には1タラントを渡し、それから旅に出かけた。5タラント預かった者はすぐに行ってそれで商売をして、さらに5タラントを儲けた。同様に2タラント預かった者もさらに2タラント儲けた。ところが1タラント預かった者は出て行くと地を掘ってその主人の金を隠した。さてよほど経ってからしもべたちの主人が帰ってきて彼らと清算をした。すると5タラント預かった者が来てもう5タラント差し出していった。ご主人様、私に5タラント預けてくださいましたが、ご覧ください、私はさらに5タラント儲けました。その主人は彼に言った。よくやった、良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。2タラントの者も来ていった。ご主人様、私は2タラントを預かりましたが、ご覧ください、さらに2タラントを設けました。その主人は彼に言った。よくやった、良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。とりあえずここで区切りますけれども、なんで人それぞれ、額が違うんでしょうね。ある人は5タラント、ある人は2タラント、ある人は1タラントなんですけども、その答えはこの15節に書いてあります。おのおのその能力に応じてと書いてあります。神様は誰に5タラント預ければ一番いいか、誰に2タラントか、それをよくご存知です。主は皆さん一人一人をよくご存知です。皆さんの成り立ち、皆さんに立てられている計画、皆さんに与えられている能力、それすべて神様が計り与えてくださったものです。 ですから私たちはですね、これについてはとやかく言うことはできないんですよ。なんで私1タラントなの、なんで私5タラントだけなのと、まあ、そういうふうに人と比べる人はいるかもしれないんですが、しかし神様の目から見てですね、そのどのくらいのタラントを預けるか、またどのくらいのタラントをもう稼ぐことができたかっていうのは、それは神様は褒めます。もちろん主が褒められるのは、よくやった、良い忠実なしもべと言いましたので、忠実さ、それを用いたこと、それを褒められます。もう一度言います。主はタラントの額を褒めたんじゃなくて、それをうまく用いたということを褒めてるんです。これよく覚えておいてください。ちなみに1タラントといってもですね、皆さんその額がどのくらいかご存知でしょうか。まあ、ほとんどの方が第一礼拝に参加しましたので、まあ、1日の給料、例えば1万円だとしたら6000万円です。1日の給料が6000円だとしたら、6636で3600万円ですね。それだけ巨額です。巨額、最低でも預けられたのは1タラントでした。少ないとは言えないですね。とてもじゃないけど少ないとは言うような額ではありません。このタラントの例え、それぞれにですね、主人はお金を託して、そして旅に出ます。これ当時の、主人、そんなにですね、結構広い土地を持っている、広大な土地を持っている主人はこのようにして、その家の下辺にそれぞれお金を託して、そしてこれで商売をしなさいと、これこれの方法で商売すれば儲かるよ、でそういうのを託して、そして別のところに旅をしに行って、そして別のところでもまた、事業をしてという、そういうことをしておりました。ですから、当時の世界ではその奴隷、家のしもべは、そして、任された財産、資産をしっかりと管理して、そして主人に言いつけられたように運用することが、それがしもべの当然の仕事だったわけですね。仕事があるんです、皆さんにも。今あたかもですね、イエス様は天の王国に、なんだか旅をしている主人のように、今私たちの目の前にイエス様を直に手で触ったり見たりすることはできないんですけども、しかし皆さん一人一人にも今任されているわけなんですね。皆さん一人一人に、皆さんには何が任されているか、それは、分からないかもしれません。でもあるんです。しかもかなりの巨額の富が皆さんに任されて、そしてそれを使って運用しなさい、それをしっかりと管理して増やしなさい、私の王国のためにそれを用いなさいとイエス様はおっしゃっているわけです。そしてこの地上において皆さんがそれぞれに任されているものをしっかりと忠実に運用管理して、そして、儲けを出すのであれば、主人に対して利益を出すのであれば、皆さんが天の御国において凱旋した時、生産が始まるんですよ。このタラントの例え話みたいに、イエス様、皆さん生産するんです。皆さんは例えば水の清し、あなたにはいくらいくら渡したけれども、あなたはいくら稼いだかなっていうふうにですね、聞く時が来るんです。皆さん一人一人に対してです。そして皆さんはその時に胸を張って喜んで、イエス様ご覧ください、あなたはこれこれを私に託しましたが、私はもうこれこれ儲けました、言ったらイエス様、よし、よくやった、良い忠実なしもべよ、あなたはわずかなものに忠実だったからね。わずかなんですね。5タラントって言えば、まあ、5億円、そのぐらいでもイエス様からすればわずかなんですよ。6000万でも5億円でもわずか。そしてそれのわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものの支配者として差し上げよう、主 主人の喜びにあなたも入りなさいと言って、天の宴会に入って、その主人の喜びを共に味わうことができるようになるんです。これが、タラントの例えの霊的な意義なんですけども、でここで、タラントは忘れてはならないのは、タラントってもともと誰のものですか。今皆さんはタラントを与えられておりますけど、そのタラントって誰のものですか。主人のものですね。イエス様のものですね。それをまず忘れてはいけません。ある人は霊的に、癒しの賜物がある、予言する賜物がある、ある人には異言の賜物がある、まあ、そうした賜物は、第一コリントの十二章の方にたくさん出てくるんですけども、まあ、ある人は教える賜物、ある人は、知恵の賜物、そうした霊的な賜物はそれぞれ、キリストの体を立て上げるためにそれぞれに割り振られているという、ことですね。賜物は、皆さん一人一人にそれぞれ違った賜物が与えられており、そしてその賜物の集合体がこのタラントですね。ですから皆さん一人一人がその賜物を全て主のために用いるようになってるんですよ。例えば奇跡の賜物を持ってる、私が奇跡の賜物を持ってるとしたら、皆さんの注目を浴びるために何か、マジックみたいなことをして、それで思って注目を浴びるようなことに、そのために賜物が与えられるわけじゃないんですよ。あ、私もああいう有名人になりたい、私もあの人みたいに、なんかそういう特技を身につけたいって言って、それで、有名になるため、自分が気持ちよくなるために賜物を求めるのは、それは本末転倒なんです。じゃあそういう場合は押しとどめてしまうんですよ、その賜物が与えられるの。そして待たれるんです、主のご入り用になるまでに待たれるんですよ。今日の話の中に銀行が出てきますけども、銀行員ってあれ、普通に学校を卒業した新人しか採用しないみたいですね。あの中途入社はもうほぼ、絶望的みたいなんです。っていうのはあそこ札束を、管理するじゃないですか。で、私札束を毎日触りたいから銀行員になりたいということで、アルバイトの日からピョンって銀行員になって、もうその、はい、入社した次の日から札束を数えるような、なんかそういう業務に就かせられると皆さん思いますか。ねえ、なんで違うでしょうね。やっぱなんか下心がありそうだそういう気がするでしょう。そうなんですよ、銀行員は結構すごい特訓を受けるそうです。もう札束が自分 あのお財布の中に入ってる札束とは一切全然違うように、なんか本物の札束そっくりなものでも毎日なんかピラピラピラピラ数えて、でそうやって訓練して、これは自分のものではないということを教え込ませて、でしかも銀行員はなんか2、3年ごとに移動があるみたいですね。っていうのは一箇所に長くとどまって業務が、だんだん慣れて怠慢化していくと変な心が芽生えてくるから、だから、そうやって常になんか忙しく、させて、そうして変な気が起きないようにっていうのと、あと銀行は二重管理三重管理をして、まあ、一人が数えたらもう一人がそれチェックして、前の人がくすねたりしていないか、まあ、そういうチェックも当然、厳しくやっております。それだけの訓練、それだけの人格的な形成を受けてから、やっとそういう業務に携わることができるんですよ。だから、私銀行の札束を管理したいとかいう、まあ、そもそもそういう動機で入社してきたら、まあ、大体人事の人は蹴りますね。イエス様も同じです。皆さんが、私この業務に就きたいっていう、このタラントにくださいください、私5タラントしか持ってないけど20タラントを私に預けてください、まあ、イエス様はまず心を見られるお方です。まず皆さん自身の心が大事なわけです。皆さんに多くを任せられるコツ、それは何だと思いますか。これはですね、 忠実さです。ルカの福音書、ルカの12章を開きたいと思います。ルカの12章の42節から、とりあえず44節まで。主は言われた。では主人からその家のしもべたちを任されて、食事時には彼らに食べ物を与える忠実な思慮深い管理人とは一体誰でしょう。主人が帰ってきた時にそのようにしているのを見られるしもべは幸いです。私は真実をあなた方に告げます。主人は彼に自分の全財産を任せるようになります。はい、ところがもしそのしもべは主人の帰りはまだだと心の中で思い、下男や下女を打ち叩き、食べたり飲んだり酒に酔ったりし始めると、しもべの主人は思いがけない日の思わぬ時間に帰ってきます。そして彼を厳しく罰して、不忠実な者どもと同じ目に合わせるに違いありません。主人の心を知りながら、その思い通りに用意もせず働きもしなかったしもべはひどく鞭打たれます。しかし知らずにいたために鞭打たれるようなことを知ったしもべは、打たれても少しで済みます。すべて多く与えられたものは多く求められ、多く任されたものは多く要求されます。アメン。でここで多く任されるコツっていうのは、忠実であることを見ましたね。そして家の主人がいつ帰ってきても忠実に働いているしもべは、全財産が任されるようになっていきます。でも、主人がいないと言って、ね、人が見ていないからって言って札束からちょっと1枚ぐらい抜き取るような、そういうしもべ、銀行ではまあ、ね、人間の管理ですから、まあ、1枚2枚が、分かっちゃうかもしれないんですが、でもあれも怖いんですね。まあ、ある事件では、銀行で1枚2枚くすねても見つからなかった。でそれに味しめちゃって、もう3枚4枚と、で猫ばばして、で隠しきれなくなって、自分の給料からなんか補填して、でもまた隠しきれないからってことで、ついにまあ自供しちゃって自殺しちゃったという事件もありました。結構怖いんですね。悪い企みが成功してしまうの、これも実は災いなんですよ。多く任されるコツは忠実さでした。そして忠実であるからには、多くを与えられるからには多くが要求されると48節に書いてありますね。私にこのことを任せさせてって言ったら、実はそのことは多くの責任が要求されます。それはその人自身がしっかりとその能力、知識、または経験を身につけてからなんです。例えば水野さんは飛行機の下操縦できる資格を持ってますか？持ってないですね。皆さん、水野さんの乗る操縦する飛行機に乗りたいですか？そうですね、しっかりとパイロットとしての経験とか知識とか身につけてからじゃなきゃ嫌ですね。このように皆さんに任せられるからには、それなりの、ね、経験知識、主が整えてくださってから、皆さんはそういうことができるようになるわけです。皆さん一人一人に任せられている賜物、タラントはそれぞれ違うんですけども、時がくれたも来ればもっと大きなビジネスが皆さんに任せられ、それが成功して忠実さが認められればもっと大きな、ね、ことがさらに任せられるようになっていきます。そしてこのタラントを与えられているのは、この世のビジネスのためじゃない、天のビジネスのためです。皆さん、この世のビジネスはね、いずれ廃れます。私もコンピューターの業界にいたんですが、本当に人間の作るコンピューターっていうのはもう2年3年日進月歩で 3年前の技術はもう古くて、就職で3年前の技術も資格持ってますって言っても、まあ、雇ってくんないんですね。でも天の御国のビジネスは永遠に残るものです。決して変わらないのがこの御言葉です。日本の法律はすぐに変わってしまいます。口八丁手八丁で弁護士が敏腕であれば何とでもなるけれども、天の神様はそうはいきません。完全に公平な裁きをなさるお方であり、皆さんが札束の中から一枚くすねても全部それ見ておられて、そしてあ、こいつにはちょっとまだ大金を任すのは無理だっていう、そういう采配を天の道はちゃんと心得て、そして皆さんもっともっと最善の方へと導いていってくださいます。このタラントの、ですね、5タラント任された人に対する褒め言葉と、また2タラント任された人に対する褒め言葉、これ全くもって一緒なんですね。よくやった、良い忠実なしもべだ、あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものの支配人とさせよう、主人の喜びの中に入りなさいと言うんですね。評価される言葉は全く一緒ですけども、この評価のポイントはですから、皆さん自身がちゃんと世の中に出ていって神様から任されたものをしっかり運用して使ったか、神様のために使ったかっていうこと、皆さんの評価ポイントはここにあります。そして、用いたものはですね、主の御前に大胆に進み出ることができます。用いなかったものはですね、恐れながら出なくてはなりません。まあ、これ後で見ていくんですけども、でここで思うんですが、じゃあ天の父から財産を預かって、でそれでいてビジネスをしなさいというからには、じゃあ一体そのビジネスで資産を目減りさせてしまったらどうしよう、商売が傾いて破産してしまったら一体どうするのって思うかもしれないんですが、ここにはそんな話出てこないんですね。もし損したら、ね、1タラントを預けたご主人さん、私は申し訳ございません、5タラント持ってたのを全部すってしまって、借金5タラント抱えてしまいましたなんていう事例がないんですよ。ここにはないっていうことはないんです。損することは、天の御国のビジネスにおいては皆さんは損することはありません。イエス様のために働くとき、イエス様に信頼を置くとき、決して失望させられることがないと書いてありますね。皆さんは天の御国のビジネスのためにもし失敗したらって恐れることは、その必要は全然ないんです。もうバンバン行って、バンバン御国のためのビジネスをしてください。そうすればバンバン稼げるようになりますし、またもし皆さんが変な方向に行こうとしたら、しっかりそこは主が軌道修正してさせてくださいますので、そこは心配をせずにしていけばいいんです。でこのタラントのですね、最もしてはならない運用方法というのがあります。それは地面に埋めるということですね。1タラント預かったものは、その金を地面に穴を掘ってそこに金を隠しました。このしもべ、どういうふうに言ってるか、24節以降見ていきましょう。ところが1タラント預かっていたものも出てきて言った、ご主人様、あなたはまかないところから刈り取り、散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました。私は怖くなり、出て行ってあなたの1タラントを地の中に隠しておきました。さあどうぞ、これがあなたのものです。ところが主人は彼に答えていった、悪い怠け者のしもべだ、私がまかないところから刈り取り、散らさないところから集めることを知っていたというのか。だったらお前はその私の金を銀行に預けておくべきだった。 そうすれば私は帰ってきた時に利息がついて返してもらえたのだ。だからそのタラントを彼から取り上げて、それを10タラント持っている者にやりなさい。誰でも持っているものは与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられるのです。役に立たぬしもべは外の暗闇に追い出しなさい。そこで泣いて歯ぎしりするのです、ね、恐ろしいことですね。外の暗闇に放り出されて泣いて歯ぎしりする。結構キリスト者の中にはですね、なんだか外の暗闇に自分だけ追い出されて泣いて歯ぎしりしているようなクリスチャンがいるんですけども、そういう方は自分が立っている位置をもう一度ご覧になってください。自分以外のみんなに過ちがあって私はおかしくないと思っている人は結構この罠に陥っているものですけれども、自分の方にですね、その原因がまずあります。主は正しいものを外の暗闇に放り出すようなことはなさいません。この1タラントの預けられたものは、主人こういうふうに言いますね。あなたはまかないところから借り取り、散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました。ね、攻撃的ですね。なんだか、盾ついてるようですけども、果たして本当にこの主人はまかないところから借り取るようなお方でしょうかね。この主人がしてきたわずかな説の中では、主人は5タラント、2タラント、1タラントという大金をそれぞれのしもべに渡して、そしてこのしもべに関しては1タラント6000万円ぐらいのお金もをそのしもべに預けて、でそしてこれで商売しなさいと言ってるんです。ルカの福音書の並行箇所の方では、はっきりと主人はこれで商売しなさいとはっきり明言しております。ですからこの1タラントの言い分はもう全くもって、あさってなことを言ってるわけですね。彼は一体1タラントでどうしていたのか。彼は何もしなかったんです。彼がしたのは地に掘って穴に埋めた、まあ、ある人の見方ではそれが一番なんか財産が増えもせず減りもしない、最も安全な方法じゃないかというかもしれないんですが、天のやり方と地のやり方違うんです。天の評価と地上の評価は全く違うんです。地上では何をしたか、どのくらい稼いだか、どんな仕事をしたか、それが評価されるんですが、しかし天における評価は心です。主人に対して忠実であったかどうか、主人の思い通り、主人の御心の通り行ったかどうかです。御心の通りに行うかどうか、これ大事ですよ。例えですね、イエス様の名前によって悪霊を追い出したり、予言をしたり、奇跡を行ったり、印をしたりしても、でその時ですね、主に、主よ主よ、私はあなたの名前によって印をなし、予言をなし、多くの病人を癒してきたじゃないですかって言っても、でも主はその時、私はあなたのことを知らない、不法をなす者とも私から離れていけって言うんです。でそのなんでそういうふうに言われてしまうか、御心に反したことを行っていたからです。不法なす者、私から離れていけ、この不法というのはですね、法にのっとっていないものという意味なんですよ。マタイの福音書の7章です。それはマタイの7章の21節からですね、マタイの7章の21節から 私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。ありますね、父の御心を行う者が入るのです。その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時、私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない。不法をなす者ども、私から離れていけ。書いてありますね、御心から離れた予言、御心から離れた悪霊を追い出し、そうしたものは不法なんです。法にのっとっていないんです。私たちは御心に沿ったことをなすべきなんです。御心に沿った捧げ物、御心に沿った礼拝、御心に沿った賛美、御心に沿った奉仕。御心外のあさっての奉仕をしてもそれは迷惑だなんだけですし、御心に沿ってない賛美もやかましいドラ、うるさいシンバルの類です。私たちはしっかりと御心の何であるかを見極めて、そうして与えられている賜物、与えられているタラントを活用するのが、それが正しいタラントの増やし方です。この一タラントのしもべは、主から与えられているタラントを全然活用しておりませんでした。他のしもべたちはどんどんタラントを活用して儲けて利益をどんどん積み上げていく、それを横目でじーって見ていました。なんだあいつらはあんなに稼いでる、運がいいだけじゃないかみたいな。でそれで彼らが、その、得た利益の中から、レジャーをしたり旅行したり食事をしたり、子供たちの、大学に入る費用を捻出したり、そうしたことをしているさなかでも、この一タラントの、悲願でいる人は相変わらず天の富を活用しようとしておりません。ただ何を積み上げているか、妬みと主に対する邪推だけをどんどんどんどん積もらせていきます。この一タラントの人がなんで突然こんなに反抗的なことを言うか、ね、ちょっとびっくりするんですけども、要するにその長い間頭の中でぐるぐるぐるぐるその悪い考えを巡らしていたからなんでしょうないですかね。結構なんか黙っている人がある日突然なんか食ってかかってキキキキキ、それでびっくりすることはあるんですが、頭の中でぐるぐる思い巡らしている人は、だいたいそんなある日突然びっくりするようなことを、したりするんですね。皆さん、頭の中で思い巡らすのではなく、皆さんはタラントをしっかりと活用して天に富を積み上げてください。皆さんが邪推を積み上げていくと、それはある日突然変な風に爆発してしまいます。皆さんが目を向けるべきは自分ではない、あるいは他人でもない。皆さんが目を向けるべきはイエス様です、天です。皆さんが与えられているタラント、与えられている賜物は天の富を増やすためです。イエス様の富を増やすためです。もちろん働いている牛に靴子をかけてはならないという御言葉があります。皆さん食べられるんです。その得たものは皆さん自身も食料としてそれを食べていいんです。どうか皆さんはイエス様の御心にかなった形で賜物を増やして、たくさんビジネスをして増やしてください。そしてそこからたくさん皆さん自身を養ってください。主はますます皆さんが富んで健やかになっていることを願っておられます。主は清いものには清く、曲がったものにはねじ曲げるお方です。詩編の18編の方に書いてあります。 そして主は、この彼が言った言葉、その言葉通りに彼を裁かれます。このタラントの例えの変更箇所はルカの方で、まあ、そちらの方はムナの例えなんですけども、そちらの方では主ははっきりとあなたが言ったその言葉であなたを裁こうと言っております。私たちが主をどのように認識するか、皆さん自身が人をどのように認識するか、それ結構大事なわけです。皆さんが、いつも頭の中に思い巡らしていることが、表面に現れるわけですね。もし皆さんが世の中泥棒だらけ、嘘つきだらけという認識で世の中の人々と接しているのであれば、世の中全体の人が泥棒、嘘つきに見えて、そして邪悪な目で見てしまいます。皆さんはどういう思いで世の中と接するべきか。皆さんは天国人として接するべきです。皆さんが天の御国のためのビジネスをするときは損はない。皆さん自身の欲望を満たすためではなく、皆さん自身の名誉のためではない、皆さん自身のためではなく天の御国のためにビジネスをするという、そういう考えていくのであれば、皆さん失敗することは決してありません。皆さん自身がしっかりと天国人としての意識を持って、そのマインドで天のビジネスをするのであれば、ますます皆さんは多くを稼いで、この地上においてもたくさんの富を蓄え、たくさんの命を増やしていくことができるようになります。人は何かと、自分に与えられているタラントの量を気にします。人は何かとどういう、ドメインでビジネスを展開するか、仕事内容とかを気にしますし、また人の稼ぎ具合を気にします。隣の人の給料明細、一体どんな数字が書いてあるのかな、まあ、人は何かと気にしますけれども、皆さんが気にすべきは人ではなく自分ではない、この世的なものではない。皆さんは天においてどんな給料明細が待ってるかを気にしてください。それは 天にあるんですね。皆さんの評価基準というのは、そうであるとしたら、皆さんが一人で、便所掃除を、教会の便所掃除をすることでも本当に心を尽くしてやります。それもしっかりと天においてカウントされているからです。皆さんが大勢の前で、モーセみたいに何十万人も引き連れて、行進をする、そういう報酬もあるでしょう。でもそれもまた天によってカウントされている。皆さん自身の名誉のために何十万人引き連れても、それは天によっては何のカウントもされていません。自分のために何十万人引き連れる報酬よりも、一人で教会の便所掃除を主のためにやることの方が天において皆さんの配点がカウントされているわけです。どうか皆さん天のために働いてください。多くを任せられるものは忠実なものですね。またタラントはどこから来ましたか。天から来ましたね。皆さんはですから与えられているその賜物は天のために用いるべきです。預かっている賜物はどうか主のために用いてください。天の財産をますます増やしてください。皆さんには天に財布があることをいつでも意識してください。そして今の行動は天の財布を減らしちゃったのか増やしたのか、そこを意識していれば、決して皆さん人の目を気にすることも、また評価も、あるいは事の大小も気にすることがなくなります。皆さんの心は天のところに置くのであれば、皆さんの宝は天にあるわけです。そこでは決して盗人が入り込むこともできない、虫が食うこともできない、誰も手をつけることができないんです。天の財布をいつでも気にして、そして天のために富を蓄えて、天の富は永遠のものですよ、永遠に残りますよ。どうかそれのために働いてください。地上の富、 もう私のね銀行口座底をついてまあでも常に主から補填されているからいいんですけども、地上の富はなくなります。しかし天の富はなくなりません。そして天のために働く者には私みたいに補填されていくんです。どうか皆さんついてきてください。
本当ですね。うまくできてるね。知る
人知る人。主はですね、見ておられるんですよ。そして皆さんにとって必要なものはしっかりと備えておられるんです。皆さんが何を着ようかとね、思い煩うことはなく、それらが必要であることは天の父なる神様はしっかりとご存知です。どうか皆さんも天のために働いて、栄光の富をこの地上においても受ける皆さんでありますように。イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ。愛するイエス様、私たちは本当にこの栄えある栄光の務めに預かっていることを感謝いたします。私たちを天の御国のビジネスマンとして召し出してくださったことを感謝いたします。私たちに与えられているこの賜物、このタラント、これは天から来ました。それゆえ私たちはこれを天のために用います。イエスよ、私たちには天のために働くとき決してしくじることがないことを感謝いたします。イエスキリストに信頼する者は決して失望にさせられることはないという御言葉の通りです。私たちはあなたを信頼し、その上であなたの任されたこの地上という領域において、私たちはこの生かされている間、永遠にしぼむことのない富を得るチャンスです。領土を拡大するチャンスです。天国の領土を拡大するチャンスがこの地上での時間にあります。どうか一日たりとも惜しむことなく、無駄にすることなく、あなたのために働くこの生徒たちでありますように。タラントを地中に埋めて無駄な過ごし方をすることがありませんように。また私たちに与えられている賜物が何であり、今私たちがなすべきこと、今私たちが励むべきこと、しっかりと身につけるべきたしなみを教え、それらをしっかりと身につけて鍛えて、その上であなたのためにますます働く生徒たちでありますように。そして後にはあなたから、よくやった、より忠実なしもべよと褒められて、そして天の御父の喜びに入れられる私たちでありますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
15ページの